皆さんおはようございます。今日はキリストの教えの土俵にとどまると題して、このヨハネの手紙第2の5節から13節のところからお話をいたしたいと思います。で、今日のお話の内容はですね、この作家の佐藤勝氏がですね、今日のこの週報にも書きましたけども、次のように言っております。前にも出しますが、このように言っています。聖書の語る神は人間の限られた知恵で定義できるような神ではありません。したがって神を知るためには、神がご自身について語られる言葉を虚心坦懐に聞いていくことが必要なのです。これは神学の思考というやつの本のところで書いてあります。私たちはまあ自分の理論を述べてみたり、目に見えないと言ってみたりして神の存在を否定したりしますけれども、私たちのこの限られたほんの小さな知恵で、この無限のお方を語るときに大きな間違いをしていくことは当然であります。私たちはただただ虚心坦懐に、この神の言葉を聞いて、そして私たちは父なる神を知っていかなければならない。これ以外にその神を知る道はありません。私たちは聞くことであります。この聖書の別の箇所にもこう書いてあります。ローマ書ですけども、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。こう書いてありますね。神を知るためには分厚い何かの本を読みなさいとか、あるいはこれを暗記しなければならないといったことは書いてありません。聞くことから始まる。それが私たちに与えられたところの大きな恵みであります。そして聞くことによって自分のうちに父なる神イエス様がいらっしゃることを知っていくわけであります。また父なる神は御子イエスについてこのように述べられました。これも皆さんよく知っておられると思います。この箇所は非常に重要な箇所でありまして、マタイの福音書にも、マルコの福音書にも、またルカの福音書にも書かれています。3つの福音書が共に書いてあるということは非常に重要なことであります。お読みいたしますと、こう書いてあります。それから6日たって、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。ペテロがまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。で、これは三条の変貌と呼ばれている聖書の中で、福音書の中で第一な箇所でありますが、ここで大事なことは、父なる神は御子イエス様を私の愛する子と言われたことです。そして次に大事なことは、この彼の言うこと、彼というのはイエス様ですね。イエス様の言うことを聞きなさい。これが私たちがこの神を体験する唯一のことなんですね。だから私たちはもうこの言葉に従いましょう。ですから私たちはもうイエス様以外は知らない。それでも別に恥ずかしいことであります。私たちはこのお方、私たちのために十字架にかかって私たちの罪を許してくださって、そして私の今死んでいる者の内側にいらっしゃるこのイエス様に従っている。これだけで十分であります。私たちがこの父なる神の言葉に従ってイエス様をの語られる言葉を知っていくときに、私たちは父なる神と同時にイエス様を知っていくということになるわけであります。 使徒ヨハネは手紙の中で次のように語っています。このヨハネの手紙というのは福音書を書いたヨハネと同じなのでありますから、この手紙をヨハネの手紙を読んでいくときに福音書をよく引っ張りますので、そのようにご理解していただきたいと思います。で、今日の第二ヨハネの手紙の五節ですね、一章五節一と書いてありますけど、これはデータベースから引きましたので、やっぱり1と書かざるを得ないんですね。1章はありません。ただの5節です。こう書いてあります。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは道の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。こう書いてあるんですね。で、実はここの婦人よって書いてあるのはですね、これは前回このヨハネの手紙の第2を始めるときにお話ししましたように、これは婦人という一つの名前を使ってますけれども、実は教会なんですね。何々教会の人々へと言いますと、当然後でも触れますけれども、ローマ帝国はものすごい権力を使って、軍隊を使ってこの絶滅しようとしている、その場所が分かってしまう。そして子供たちよという呼びかけも後の方出てきますけど、それは信徒の一人一人ということですね。でもその信徒の一人一人の名前も挙げてしまえば、その人がこの軍隊のターゲットになってしまう。そのことをずっとこの配慮をしております。で、後の方でも最後の結びのところでもこの婦人よ、子供たちよという言葉が出てきます。そのようにここのところは理解していただきたいと思います。で、教会の中にですね、キリストは救い主ではない、反キリストという異端がですね、教会の中に侵入したために、多くの信者がその教えに騙されて、教会の愛の交わりはズタズタになってしまいました。そこでこのヨハネは、主イエスが最も大切なこととして語られた互いに愛し合いなさいに戻るように教会にお願いしたのであります。ですね、イエス様が言われたことというのは、実は一つの命令しかないんですね。互いに愛し合いなさいという命令であります。で、これはですね、ヨハネの今福音書を開けます、15章、これ弟子たちに話したところであります。もしあなた方、ヨハネの15章の10節、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。次ですね、15章の12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。この一つしかイエス様は言われなかったんですね。父なる神と子、御子イエス様は愛の交わりの中にいる。そのようにあなた方も互いに愛し合うという、その中で教会の中でそういう交わりをしてください。このようにイエス様は言われたことを、このヨハネの手紙ですね、後すでにこの紀元90年ぐらいになります、この手紙の中でもこのことをもう一度語っているわけであります。反キリストの教えに騙されて、一時は教会の他の兄弟姉妹たちのとの関係が難しい状態になりました。しかし騙された彼らはやがてですね、真理を知り、再び主イエスのもとに戻ってきたのであります。で、そこにはこの 一度ですね、難しい関係になりますと、しこりができておりました。なかなか、反キリスト、偽り者の言葉を信じて教会 から離れた人が戻ってきた時にどう受け入れていいのか、お互いに非常に、まあ、気まずい部分はあったでしょうけど困惑したんですね。それでもですね、この主イエスの命令は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです、この言葉に両者とも戻りなさい、というのがこの話、五節の話であります。五章、ごめんなさい、この今ライン前に示しているところの言葉であります。で、私たちはこの教会の中でやはり愛というもの、非常に簡単な言葉ですね、だけどなかなか難しい言葉であります。しかし私たちは絶えず御言葉に励まされて、イエス様が十字架についてまで私の罪を許してくださった、そして私たちの今も人生を導いてくださる、そのお方に従って歩むときに、再びこの私たちは愛というものを学ぶんですね。そのような私たちは日々を送りたいと思います。で、一つお話をいたしたいと思います。私はこの一月、私の父親のことを深く考えました。私の父は私が12歳の時に病気で、亡くなりました。たった12年間しか父と一緒に過ごせなかったのでありますが、今さまざまな楽しい思い出が心に浮かんできています。で、このことが知らなければ、父親のことをほとんど考えることがなかったんです。しかし一つの出来事を通して父親の愛というものを感じるようになったわけであります。で、この12歳の時に父親がいなくなるというのはどんなことかなということを、今孫がちょうど10歳なんですね、あと2年経って父親がいなくなったらどうなるだろう、そういうことを思う時に、よくはまあそんな幼稚な12歳の時から今まで守られてきたなと思いました。どういうことを、一つ出来事が起こったかと言いますと、この7月の初めにですね、私の母は65年前に建てた先祖の墓の墓じまいをすることを心に決めました。なぜかと言いますと、30年前に阪神大震災が起こった時に墓石がめちゃくちゃになったんですね。灯籠が倒れ、墓石はこの下に落ちて石同士がぶつかって割れて、で、石というのはなかなか起こせないんですね。で、だんだんそれを管理していくのがしんどくなって、石を全部立て替えて、また同じように文字を彫ってというには、ものすごくお金がかかることはもうわかります。それをする力はないなと思っていると、だんだん掃除に行かなくなってしまったんですね。で、墓を管理している事務所から、写真付きでこんな風になっていますと。もう森のように草が生えて、木が生えています。まあそれを持って勇気を出してまた掃除に行くわけであります。そんなことをずっと繰り返しておりました。しかし、この度ですね、墓じまいをしようと心に決めました。一つだけちょっと道が外れますけども、墓じまいの業者に見積もりを取ったらですね、一つだけで選んだらダメですね。いくつか見積もりを取らなければいけません。一番安くて丁寧なところに頼んだんですけれども、大手のところで頼みますと、それの倍ですね。で、もう少し名の知れた、大手でもなくても親切に書いてあるホームページを見て、そこに頼みますと、1.5 倍ですね。だから、賢くならなきゃいけません。今、そのことをお願いして、作業の途中なのであります。皆さんもどうか墓じまいをされるときに、今、ものすごい勢いで、墓じまいが起こっているようですけれども、するときによく今言いましたように、いくつも見積もりを取って考えてください。で、私は、ね、墓じまいのために墓に行きました。で、母は30年前に死にましたけれども、 遺骨は墓の中に私は納めましたので、その時の状況はしっかりと覚えております。で、母の遺骨を納め、で、いっぱいその山盛りになるような骨がありまして、そこのところに納めたんですね。その横に父の骨壺がありました。で、見ましたらもう 水になってるんですね。で、それは雨が入ったんじゃなくて、梅雨が溜まってしまって、中に、できた梅雨が溜まって水のようになっている。で、骨が溶けてしまっているというんですね。で、私はその骨壺の水をですね、この、道に撒くこともできないし、どうしようと思ってそれを倒したんですね。そしたらその場所にこう沈んでいくわけですから、そういうことははっきりと覚えております。で、今回ですね、この墓じまいをするために、この二つの骨壺ですね、父と母の骨壺を家に持って帰りました。で、父の骨壺はですね、もうずいぶん昔なので、すごく汚れておまして、で、まず水を出して空にして、そこに母のやつも一緒に入れようと思ったんですね。そして、このもうドロドロになった父の骨壺を無心になって磨きました。そしてですね、歯ブラシも使ったり、このいわゆるたわしを使ってですね、磨いたわけであります。で、その結果ですね、その骨壺は薄緑色の美しい骨壺であることが分かりました。磨いた後にですね、眺めていると、驚いたことに、その骨壺には十字架が刻まれておって、ブドウの木と枝とブドウの実が描かれ、天使がその周りを飛んでいることが、飛んでいることに気がついたわけであります。私は驚きました。そして、そんなことがあるのか。私は目の前で起こっている事実を容易には信じることができませんでした。どこで間違ったんだ。あの時確かにこの父の骨壺は横に倒して、そして母の骨壺を横に置いて、そして持って帰ってきた。で、このドロドロに汚れた骨壺を磨いていくと、そこに十字架が出てき、そこに、ブドウ、私はブドウの木であるといった、あなた方はその実です、あなた、ブドウの木であなた方は枝です、多くの実を結びなさいといった、その事実がこの描かれている骨壺が出てきたわけであります。父もまたイエス様を信じていたのか。私は今に至るまでそのことを全く知りませんでしたが、不思議なことに、父の死後10年経って、私が22歳になった時に、父とは全く無関係に偶然にキリスト教に導かれ、洗礼を受けることになりました。主イエスは父の祈りを父の死後10年後に私において成就してくださったと理解したのであります。その日以来、十字架の描かれた骨壺を通して、父のことを思い出し、父の愛を感じるようになったわけであります。それと同時に、神のご計画の不思議さを確信することができるようになりました。私は本当にイエス様は私たちの思っている以上に私たちの人生に関わって、私たちを導いてくださるお方であると思っております。ペテロの手紙にこう書いてあります。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。これはイザヤ書の28章の16節の言葉であります。この言葉はですね、ルカもその手紙の中に書いてあります。ローマ人のパウロもですね、ローマ人の中にも3箇所書いています。ガラテヤ書にもパウロは書きました。この彼に信頼する者は決して失望させられることがない、これは事実であります。 さて今日の箇所に移りますが、私たちが聖書の命令に従ってイエス様を信じるとき、同時に私たちは父なる神を同時に信じているわけであります。主イエス様はこのように言われました。これヨハネの福音書ですね、14章6節。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。これイエス様だけが父なる神を示すお方である。これが私たちの土俵であります。父なる神とその使わされた御子イエス様を信じる、これが私たちの土俵であります。主イエス様が語られた命令はただ一つです。ヨハネの先ほどの一つ前ですね、ここですか、この一番下に書いてありますように、何時ら互いに愛すべし、この一言であります。でそこでこの今日の1章7節を見ていきたいと思いますけれども、今日の手紙のですね1章7節、ちょっと待ってくださいね、この後です。元のこの5節に戻りますけれども、ここに戻りますけれども、ヨハネはまずですね、そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。と話し始めます。ヨハネはですね、何をお願いしたんでしょうか。でこれを見ますと、その次にこの色を変えてますけれども、それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちは互いに愛し合うということです。この言葉がまた出てくるんですね。イエス様が何時ら互いに愛せよというのは、これが私の戒めだといったこの言葉をヨハネはもう一度この手紙の中で使います。私たちは互いに愛し合うこと、ここに戻ってくださいとお願いをしているわけであります。で次に、その互いに愛するということは、実はこの偽りを見抜く最大の方法なんですね。キリストの愛を実践しているかどうか、これが私たちの最大の偽りを見抜く方法であります。神学の知識を身につけ、聖書の言葉にどんだけ長けていても、その人が正しい信仰を持っているとは限りません。熱心で真面目であっても、その人の信仰が正しいとは限りません。このイエス様の命令、愛の実践こそが正しい信仰を見極めることができる唯一の方法であると聖書は述べています。そしてこのここにこの人を惑わす者、教会の中で出てきたイエス様は救い主でない、そういうことを言うている人々、この人々のことをこう書いてあります。ヨハネの手紙の第2の7節ですね。人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストであると書いてあります。ですから、こういう人たちが出てきたために、多くの教会の信者が惑わされました。そして再びこの、教会に戻った時に互いに愛し合いなさいという その言葉に戻りなさいというのがヨハネの第二の手紙の言葉であります。そしてこの惑わす者が出てきたために、信者の一人一人に八節においてはそのよく気をつけなさいと書かれております。この八節のスライドですね。よく気をつけて私たちのロープの実を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。私たちはですね、私たちの土俵は父なる神を信じ、また十字架にかかって私たちの罪を許してくださった御子イエス様を信じる、この土俵から私たちは外れてはなりません。で、この惑わす者が出てきたために大きな影響を起こします。だからこのところですね、こう書いてあるね、9節、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。これが私たちの図表であります。そしてこの土俵にとどまらない者は実はキリスト、反キリストだ、偽物だ、こういうふうに書いてあるんですね。ですから私たちは今このようにして教会で御言葉を聞いています。しかしこの説教台から語る言葉がこれを超えている、それならばそれは間違った説教です。ですからこの聞くときにそれはキリストの教えの中にとどまっているかどうか、このことを十分気をつけて私たちは聞かなければなりません。で、ここで土俵が出てきます。この相撲においてですね、勢いよく飛び出してもですね、その土俵の動く顔を越してしまうならば、それはそれだけで負けになってしまいます。私たちはキリストの土俵にとどまらなければならない。その教えにとどまってこそ私たちは御父と御子を持つのであります。で、第二ヨハネの十節、十一節を見ますと、こう書いてあります。気をつけなさいのところでこう書いてあります。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者、土俵の中にいない者は、旅人をもてなす習慣に従って家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。で、これはですね、その当時の習慣をちょっと理解しておかなければ、挨拶もしてもいけない、あるいはこの迎え入れてもいけないというのは、なんとこの冷たいと思うかもしれません。しかしこれはこの反キリスト、偽物の人々が旅人をよくもてなすキリスト信者の習慣を悪用して信者の家に上がり込み、惑わしの教えを言い広め始めたのであります。このような悪意に対してよく気をつけてはっきりと対処することが必要なのです、と、こういうふうに戒めたのが一章の十節ですね。家に受け入れてはいけません。そしてその人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そのようにして反キリスト、偽預言者は、キリスト者をなんとかこの騙そうとする、そういうことが行われておったということであります。で、ですね、この書くべきことが最後の12節13節を見ますと、あなた方に書くべきことがたくさんありますが、神と隅でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためにです。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。こう書いてあります。ヨハネはこの手紙の最後にですね、あなた方に書くべきことがたくさんあると述べていますが、今ですね、 最も大事なこと、急を要することをこの手紙で書きますと書いてあります。残りについては顔を合わせた時に語ることにしますとここに書いてあるわけであります。最後にこの一章の13節の結びの言葉ですね。ここにも選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。これは一章の一節で選ばれた婦人とその子供たちへという書き出しと同じです。これは先ほど最初に述べましたローマ帝国が軍隊を持ってキリスト教徒を迫害するに及んで教会名と個人名が外に出ないように配慮していることがこの箇所からも読み取れるわけであります。これは私たちは現代も個人情報保護ということでもうアルバムから写真に載せない、アルバムを写真に載せない、それから名前と住所を載せない、こういうことをしてですね、あらゆるこの偽りですね、詐欺ですよね、そういう人に引っかからないと私たちは気をつけてありますが、2000年前もこのように気をつけたんですね。時代は変わっても私たちはキリストの教えの土俵の内にとどまっていなければなりません。そうでないと私たちは敗北者となってしまうのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、私たちにイエス様を通して愛を示してくださって感謝をいたします。十字架にかけてまでも私たちの罪を許し、私たちをあなたの子供として迎えようとしてくださったその技のために心から感謝をいたします。また今も御霊が私たちのうちに住んでくださって、私たちの人生を歩む中で私たちを正しく導いてくださっていることを感謝をいたします。何時が互いに愛せよ、あなたが唯一戒めとして語ってくださったことが最も大事なことであります。どうかこの大事なことの中にとどまり続けることができるように私たちを助けてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。